はい、始まりました。漫画ジャック第90回でございます。
90、
あと10回で100。うううう、
途中まで聞いてました。指導バシン石川祐希です。
未来は一方方向だけに進んでいるわけではないわ。西見スカイです。
なんだよお前、組織帰りか。ゴールドした鍋です。
3をつけろよ、デコスケ野郎。石川祐希です。
一般市民のこの地区への立ち入りは禁止されてる。あれか、実験台だって。止まりなさい、止まりなさい。西見スカイです。
ピーキーすぎてお前には無理だよ。
やばい。
ゴールドした鍋です。
乗れるさ。石川祐希です。
汚ねえぞ鉄を、素手で勝負しろ。西見スカイです。
どうしたよ、揉め事か。ゴールドした鍋です。
はい、
もう緊張したわ、いきなり。
これ過去最多。
もうね、名シーンがありすぎてね、ちょっと名台詞が多すぎて、
そうですね、
もう全部名台詞に、まだ俺いっぱいあったからね。
は
い、
何の名台詞ですか。
あ、そうだ、
はい、
今回は、うん、アキラ、
はい、
まあアニメバージョンということで ね、
はい、
はい、うん、ことなんですけれどもね、
大友先生の作品です
ね。そういうことになっております。じゃあアキラ、うん、一体どういう話なのかっていうのを、うん、田辺さんが、うん、今から脳みそを使ってね、
口から音を出して、
口から音を出して、リスナー様に分かりやすくお伝えするということでね。
ただですね、第90回にして、
はい、
一番あらすじが難しい作品ですかね。どういうお話かでしょ、あらすじって、はい、要点をまとめて言うわけやから、ストーリーを、
うんうん、
俺ね、アキラはちょっと難しいですね。
なるほどね。確かにこれはもう超能力が、
ちょっと第90回にして、
うん、
アキラも僕4回見てるんですけど、うん
はい、
ちょっとね、
うん、
簡単に説明難しいです。
でも、う
ん、
ね、
あ、じゃあ西ちゃん、
金田と哲夫がいがみ合う話ですよ。
あ、
確かに、
ああ、うん、これを今の聞いてリスナーさんが、うん、あ、西光くんまとめる力すごいってなってる人おったら、うん、そのリスナーさんも俺はバカだと思う。
いや
あと、アキラって言っとるかなと思うし、
ね、
アキラって言ってるの、金田と鉄を、いがみ合う金田っていう人が金田アキラなのって思っちゃうから。
そうだよね。うん、俺も、うん、実は、これゴールドラッシュ組んだ時 NSC でね、うん、大阪の NSC で組んだんですけど、
うん、
その時にその NSC の在学中にもううちの相方の土井中さんがですね、
はい、
土井ちゃんがもういつもアキラのセリフを言ってたんですよ。
なるほどね。
何かあると、
うん、
ピーキーすぎてとか、
うん、差
をつけろよとか、
うん、
どうしたよ揉め事かとか、
うん、
俺最初わからんかって、それその時まだ実は見てなくて、
うん、
あいつに教えてもらって相方に、
うん、
でアキラって面白いからアキラを見ろって言われて、うん、初めて見たら全然アキラっていう主人公じゃないから、うん、そこにまず度肝抜かれて、は？金田？で、金田の下の名前がアキラなのかなと思ってたら、うん、全然違う、別でアキラっておるし。
金田はね、翔太郎とか
そうなんです。翔太郎です、うん。うん。金田って、だからもう、うん、なんじゃこれってまず度肝抜かれたのと、
うん、
あの当時、
うん、
まあもうエヴァンゲリオンやっとったけど、
うん、
なんか、なんていうやろ、またちょっと違う感じのニュアンスの、ね、アニメストーリーやったから。
エヴァンゲリオンやってたってどういうこと？
ああ、ごめん、俺が見た時は。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。うん、
あの当時。
そうそう。だから、なんかこう、あ、こんな感じのおしゃれアニメかなとか、そういう印象を最初受けた、ね。
なるほどね。僕はね、アキラが好きすぎて、
うん、
もう、あらすじ言わん感じになっちゃったね。結局。
いや、今回はちょっとあらすじ、あとでちょっと、
うん、
アキラってこ結局
ちょっと俺、じゃあ、ちょっとだけさせて。
おー、珍しい、いいよ、
うん、ちょっとこれちょっと、
うん、僕のじゃ足んなかったですか、やっぱり
もうちょっと、もうちょっと補足だから、
アキラがちょい役で出てくるが足んないです
よ。
はい、
金田という暴走族、
はい、
金田くん、うん、というね、はい、主人公がいるんですけれども、はい、金田くん率いる暴走族チームがありまして、うん、最初ですね、クラウンっていう暴走族チームと揉めるわけですよ、
はい、
その時にですね、金田のチームにいる鉄夫っていうやつが、うん、途中、うん、わけのわからんおじいちゃんみたいな顔をした子供に接触することにより、
うん、
超能力みたいな能力を 身につけてしまうわけですよ。身につけるという表現も、まあ、アキラ作中を見て詳しい人からすると正しくないって言われるんですけど。
そうやね。はい、そうやね。
うん。まあ、要は身につけるみたいな感じになるんですよ。その能力が、まあ、
目覚めるという、
ね。まあ、そうなんですよ。言い方としては、おそらく目覚めるが正しいんですけれども、その能力を、まあ、哲夫くんは、間違えた使い方をしてしまうと。で、アキラっていうやつがいるんですけれども、アキラってやつはその超能力にものすごい長けてるやつっていう認識で、大まかに言うとね。
そうですね。
うん。というお話でございます。
そうなんよね。
無理だ。
いや、そうなんよね。
無理だ。
いや、アキラはね、あとで結局アキラってどんな話っていう感じのことを言おう。まとめよう、後で。
で、みんなで、これからこう言おうっていうの決めよう。
それじゃなくてね、アキラはやっぱね、もっと言いたい好きなシーンとかキャラとかあるはずなんだから、そこまず一旦全部出そう。
ね。
確かにね。
じゃあまず好きなキャラのお話からしますか。
はい、うん。あ、誰からあれなんで死因となるんですか。
俺ね、アキラ大好きすぎるから、ちょっと俺最後に言うわ。
はい、あ、マジっすか、うん、あ、なるほど。
そう。
俺ね、うん、じゃあ俺から言っていい？
いいですよ。
うん。覚醒した鉄を。
なるほど。
そういう風に言いますか。
能力に目覚めた鉄をね。
そう。ちょっと能力があるから、余裕が出た鉄を。
なるほど。
で、あとね、ありますよ。格ゲー僕好きなんで、
うん、
まあ、実際そこまでやり込んでないんやけども、
うんうん、
キングオブファイターズっていうゲームで、
はいはいはい、
鉄夫が覚醒した鉄夫が、みたいなやつがね、
うんうんうん、
モデルにしたとも何もなってないけど、うんうん、みたいなやつが出てくるんですよ。
うんうん、
もう技とか使う技とかも、アキラの作中で鉄夫がやる行動、うんうん、技と全く一緒なんですけど、
ね、
そう。で、しかも、
うん、
その、鉄夫役の、その、K49 ってやつなんだけど、うんうん、K49 と、あと、キングオブファイターズで草薙京っていう主人公、それのクローン的なやつで、
うん、
全部アルファベット、ローマ字で草薙ってやつがいるの、
はいはい、
そいつの声が岩田さんなのね、
うん、
それ要は金田の声の人で、もちろん K49 の声は佐々木さんって鉄夫の声で、
うん、
でその草薙と、
うん、
K49 が戦う最初のラウンド1始まる前に、
うん、
こう草薙って言ったら、
うん、
3をつけろよデコスケ野郎ってラウンド1ファイって始まるの。
なるほど、
めっちゃかっこいい、ね、それが
僕は、
うん、
その格ゲーを、その昔あんまりやってこなかった人なんですけど、鉄夫、
うんうん、
みたいのおるっていう理由でキングオブファイターやった。
あ、そうなんや。
実は、
うん、
逆なんですよ。かっこいいやつおるっつって、
うんうんうん、
だから3をつけろよデコスケ野郎のやり取りを知ってるんですよ、
うん、あ、そうなんや。
そう、
俺は逆やからね、
うん、
知ってて、ね、そのキャラ知ってて、
うん、
あ、なんやこいつらって言ってて、うん、その後アキラ見て、あれこれ K49 やんって。
なるほど。
俺アキラを見て逆に K49 って知っちゃったから、うん、後知りの方、
うん、
うん、俺はだから鉄夫
が好き、
はい、それのインパクトがすごすぎて。
なるほどね。
あ、こいつやったんやん、
う
ん、
赤マントを羽織った時の鉄夫ね。
かっこいい。
なるほど。カイ君は。
なるほど、うん、僕はですね、
うん、
この感じで鉄夫って言えないんですけど。
なるほど。
強いて言うなら、
うん、
子供たち3人
それはシャリじゃない。ちょっと
おじいちゃんの顔、まあ、
うん
うん、
ね、そうそう、おじいちゃんの顔した。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、
まあ、鉄夫がもちろん1位ですけど、
そうでしょ？
うん、まあ、それ言われたので、
うん、
しかも覚醒した後の鉄夫なんで、
なるほどね。
全く同じなので、
なるほど。
やっぱり出てきたら笑っちゃうっていう表現が合ってるのかどうかわかんないですけど、なんかこう、目が離せないのは、やっぱ、おじいちゃん子供の3人。
なるほどね。
特に、西見ちゃんは多分、京子ちゃんでしょ。
京ちゃんの。
だって、
たかしじゃないの。
たかしは、
うん、
ビビリ顔にちょっとキュンとくるんですけど。
まさるに、まさるっていうちょっと太ったおじいちゃん顔の子供に、はい、
うん、
逃げられないよって最初言われて、たかしっていうその子供が、
うん、
おじいちゃん子供が、
うん、
大佐が目の前に来た時の、キョドった時の目のやり方じゃ、目の
そうそうそう
動き、いいか
って。っていうか今、さっきからアキラ見とる人は、おじいちゃん子供って何って、絶対思っとるよね。
そうですね。
そういう、なんか3人のね、
そうそう
そ
う、
そのキーマンというか、
うん、
3人の子供がおって、
うん、
男の子2人と女の子1人で、
うん、
ね、なんていうんやろ、
まあ、超能力が、
そう、
まあ、使える。
目覚めた代わりに、ちょっとこう、しわしわになっとるというか、子供なのに、見た目は。うん、ね、
だから。声もね。
声は、
声優さんがね、本当に子供の声優さんで、
うん、
もうあの戦闘シーンの中にあの子供が出て、うん、声優さんがあのもう子供感たっぷりのまで喋るじゃないですか、
うんうんうん、
ないわとか、ね、なんかすごい、ね、うにゅーってなるんですよね。
だから最初の好きなセリフにじみって一発目その京子ちゃんが誰かのセリフ
そうそう、はい、あのね、うん、あのカイ君最初のセリフ、
はい、
あのちょっと間を取って言ったんだけど、はい、その間を取るちょっと前に一回噛んでるから、はい、リスナーの方は普通にあれセリフ忘れたんじゃないのかなって思 う,
あ
そうや、ね、意図的に間を取ったというかは、うん、あれちょっとセリフ飛んでんじゃないのって
勘違いされたら困るよね。そういう演出なんやからね。
いや、大丈夫です。編集でなんとかします。
ああ、ちょっとなるほど。あのちっちゃい子供3人が、カイ君は大好き。
そうですね。
そういう、目を離せないという意味ではね。はい、結局でも、誰が好き、かっこいいってなると、やっぱ、覚醒した鉄夫でしょ。
そうですね。
はい、なるほど。というわけで、じゃあ、はい、石川は。
僕はですね。
お待たせしました。
ありがとうございます、
はい、
僕は、うん、あのアキラ、うん、フィギュアもたくさん持ってるんですよ、
う
ん、
そう俺も初めて石川家行った時に、うん、まず最初に言ったよね、
うん、
あ金田のバイク
そう、
うん、
俺、
うん、
金田一体、鉄尾一体、うん、まあ、ジョーカー、クラウンっていうチームのジョーカー、ジョーカー一体とかそう一個ずつ持ってるんですけど、うん、金田のバイクだけ2個持ってます
ね。
一番かっこいいと思うの、
うん、
アキラに出てくる金田のバイクです、僕。
キャラって言ったのに。
あの、
ね、
あのでも、あれはキャラにさせてほしい。
いや、それは、ね、
わかる？
認めましょう。
ありがとう。
あれはかっこいい。
あれ、超かっこいいんですよ。
ね、俺は、あの、まあ、ね、男ってあのバイクや車好きで、
うん、
なやついっぱいおるやんか。
うん、
で、結構分かれるんやよね、実は。バイク好きはバイクが好き、
うんうんうん、
車好きは車が好きやけど、うんうん、で僕はどっちかって言ったら車の方が好きなんやけども、うん、かっこ唯一かっこいい欲しい乗りたいと思ったのは金田のバイク、
うん、あのねかっこよすぎてね、
あのホイールがキュイーって回ってあのねあの稲光が
そうそうそうそうそう
なるのが
そう、それであのテールランプ、
うん、
テールランプの感じとかもうね、
あとあの包まれとる感じのバイクがかっこいい、まず、
うん、
ガソリン式じゃないんですよね、
うん、
あ多分ね
すごい、
うん、
あと、
うん、
まあ、これ、うん、アニメの作中で、
うん、
クラウンのボス、
うん、
あのジョーカーってやつと、
うん、
あのまあ、アニメ中には名前出てこないんですけど、
うん、
これ漫画だとジョーカーすごくいい役で出てくるんで、
う
ん、
そうなん
です。へー、そうで、あの金田のバイクとこうチキンレースみたいなやるでしょ、向かい合って線の上に、ね、うん、白線の上に乗ってぶつかり合おう、うん、みたいなシーンの、金田がブレーキかけて、
うんうん、
なんかドリフトみたいにして止まるシーンがかっこよすぎて、俺あの家で DVD そこでストップかけて、あの一日中なんかそういう絵みたいにあのテレビで
ブランカン焼けちゃいますよ。
ブランカンにずっと出しっぱなし、
そう焼けてもいいわ、
もう
テレビ切ってもそれが残るぐらい。
そうこれね、前半がもう抜群にその暴走族同士の喧嘩が抜群にかっこいいから、
わかる、
わかる、
あのメカの出てくるメカの感じ、あとあの街のビルとか
の
感じ、光の感じ、あと音楽がかっこいい。
いやもう田辺さん正解。
いや
あれいつの間にクイズになっとった、これ
正解。もう一つあると
したら、何かいくん、
頭を狙う感じ。
あ
鉄パイプで頭を狙う感じ。
なるほどね。
いっつやったっていう、うん。
バイクから落ちたやつの手を引いていく感じ。
そうそうそうそう。
あのね、音楽がね、独特なんよね。
そういうこと
です。まさにコンクリートジャングルというか、ジャングルっぽいね。なんか、原住民の人たちが、儀式の時に歌ってそうな曲なんよね。
あのね、とにかく本当にちょっとね、映像かっこいいっていう、ストーリー難しいから、まあ理解しようとすると時間かかってしまうと思うんですけど、とにかく何も考えず、頭空っぽの状態で映像を見てほしい。
そう、あれはね、右脳で見るべきやよね。そんななんか、うん、ここはこうでとか考えながら見ちゃいか。ポニョと一緒や、ポニョと。
今の映画でも追いつかないぐらい、なんていうんですか、セル画が多くて、
うんうん
うん、
すっげえ、ちょっとしたシーンとかも、めっちゃ動くんですよ。
う
ん、
そう。
右に動いたり、左に向けたり、顔を、
ね。ジブリとか、そんな感じやもんね、うん。なんか、細かいところの動きとか、やるやんが、なんか、
うんうん。
ああいう感じはするよね。こう、全部込みの愛が。
そうそう、そうなんですよ。
で、俺のポニョは流されとるね。
え、
うん。
ちょっと
西見ちゃんが話したくてしょうがなかったのか。
田辺さん、ポニョの話はもうあの収録終わってからしよう。
大人の対応された。本当に話したいことなんですか。
いや大丈夫です。大人の対応に驚いてます
今。でもカイ君の言ってることすごく分かって、はい、そのセルガがすごいっていうのが、う、うん、あの途中で金田たちが、うん、あのまあ、学校の先生たちに呼ばれて、うん、まあ、最初僕が言った、うん、その途中まで聞いてましたっていう山形のセリフ、うんうんうん、で指導ってみんなぶん殴られた後に帰る途中に女の子たちがわーって寄ってくるじゃん、うん、でどうだったの昨日クラウンの連中と喧嘩したんでしょみたいな下りの時に、うん、あの金田と女の子が喋ってたりとか、うん、後ろで山形と女の子が喋っててたりする中に、なんかの、そのマイムみたいので、カイが血を吐いたりするんだよね。あそことかもセルが半端ないよね、多分
その。ああ、そうだそうだ。
だってそうそう、うん、その血を吐いて、それ頭ドーンって小遣い略をしながら、うんうん、とか、その細かい動きしつつ、金田の動きとかもあるわけ。
う
ん、
そう、う
ん。そう、あれはだから、別々で多分書いてるもんね。
そう別々もう、うん、いやもう好きすぎてどうしよう。
でもあの寄ってくる女の子ちょっとイモいっすよね。
そうなんですよ。
イモいって
あのね、
ちびちゃんイモいって
なんか40年前ぐらいの女子の感じがね、
思いっきりパーマ当てとって、
うん、
あのなんか男みたいな、
ね、なんかね女の子ちょっと不良の女の子たちだと思うんだけど、イメージはね、うん、ライブって言わずにギグって言いそうな感じの、
はあ、わかる、はあはあは
あ、イギリス感があるんだよね。だから
なるほど、
UK 感というか、
わかります、わかります、わかる、星の入れ墨を頭につけて
そうそうそうそうそうそう、なんかね、
どういうこと
イメージね、
イメージ
そういうような女子な感じの感じがね。ちなみに暴走族っていうとみんなリーゼントとかそういう感じのイメージあるかもしれないんですけど、みんなおしゃれなんですよね、うん、金田とか海、うん、とか山形とか、うん、バイクもおしゃれだし、
そうや ね、
はい、ごめんなさいね、
いいと思うよ
今日もいっぱい喋ってい
っぱい喋ると思うよ。
アキラは本当好きなんですよ、
う
ん、僕すみません。
じゃあバイクということですね、
はい、好きなキャラはバイク、
好きなキャラ、好きなキャラ
だから金田みたいなことかな。金田とバイクが好きだから、
そんなん言ったら僕は、うん、人じゃなくてもいいんなら、本当は音楽ですけどね。うん、
ああ。
いや、めちゃめちゃかっこいいっすよ。
わかる。
なるほど。
はい、
なんかね、わかる。それはすごい。はい、
僕、先に、うん、ビレッジヴァンガードっていうところで働いてたんで、
うん、
先に音楽だけ知ってるんですよ、僕。
なるほど。
アキラの。
アホみたいに流れとるよね。
はい。すげえ流してて、うん、ずっとかっこいいなって思ってたんですけど、うん、映像と見るとすげえかっこいいんですよ、
うん。そうなんですよ。
なるほどね。
アキラの曲と途中にアキラの中の名台詞みたいなセリフが、うん、曲に流れながら入るっていう CD があるんですけど、うん、僕それ持ってましたから、
うん、
ビレッジヴァンガードで買って、
お買い上げありがとうございます。
なんならアキラの DVD 初回限定版ビレッジヴァンガードで買って
る。おーすごい、うん、そのポップつけてたの僕です。
絶対店違うやん。
地元の頃に買ってるからね。
あと音楽もそうですけど、うん、その効果音とか、うん、セリフをあえてなくすとか、
うん、そう、あのね、無音でね、
静かな爆発とか、
そうね、あれは
一番最初のシーン、静かに大爆発が起きたりとか、鉄夫が、うん、ソルっていうミサイルみたいなのを撃たれ、宇宙からの衛星からビームみたいなの撃たれるんですけど、うん、ソルのところ行くときに、うん、宇宙にまでバーって行くんですけど、うん、宇宙空間も無音なんだよね。無音で爆発が起きる。
しかも宇宙空間だからこそ、うん、無音であってほしいんですよ、なんか。
ドカーンとかいらないんだよね。何あれ、
聞こえないって合ってるんですよ、
う
ん、なんか分かんないんですけど、
分かる、あれ宇宙の感じするね、出しとるね、うん、あれで
ねえ、あ、みんな今好きなシーンもちょっとポロっと言
っちゃって、ね、あれあれ大丈夫ですよ、キャラですよ、まだ
まだキャラ、
うん、音というキャラですから、
大丈夫、音というキャラ、音というキャラ、
ちょっとね、好きなシーンの話する、
はい、
あ、いいね、
やりましょう、
ここグッときたってとこ、
うん、
いやちょっと待って、好きなシーンって全部だからな、俺俺も全部、
俺が言っていい、まず、
うん、
俺はやっぱりだから覚醒した鉄夫が何しろ好きやから、
うん、
覚醒した鉄夫がね、
うわ、右手が取られる、
聞いてたソルっていう技で、はい、右手がバーン取られるんですよ、
はい、
でどうしたかっていうと、能力で機械とかを集めて、うん、ユースタスキャプテンキッドみたいにね、
はいはい、
グーグーって手にの形にして、それをこう義手として使うんだけど、そいつが暴走するわけですよ、
はい、
その暴走する前に、うん、石のね、うん、石でできた椅子にこう座るんですよ、
うん、
鉄夫が、
うん、
だその手 をその肘置きみたいなとこ置いたら、ね、そこからね、
そう
コードみたいなのがヒュヒュンって木の根みたいにブワーって石の椅子にね、
うん、
あの絡まり出して、
うん、青や赤や緑のコードが
暴走しだしたって、うん、もうあそこですねちょっとドキドキする
のに、
まあ、俺あそこ鳥肌立つほど気持ち悪いと思うんだよな、うん、
あの石にどんどん絡みついていく鉄のコードがでしょ、うん、
直線のやつとちょっとカーブを描くやつ
と、うん、そうそうい
ろいろで、
うん、であの鉄夫がちょっと移動する椅子から立ち上がって、
う
ん、その時に椅子からドゥルルルンって、ね、あの雑草を、
うん、
みんな誰でも雑草抜いたことあると思うけど、雑草抜いた時の木根っこのなんか
分かる
土がついてきて、
そうちょっとブチブチって音も聞こえつつ、ジュルってあの気持ちいい感じ、
いやいやいや、
あれがもうねたまらん、
田辺さんの中で言う、
うん、
背骨を抜く時の感じってことですね。
そう正解、そう正解
意味が分かんないですけど、でも田辺さんって、
うん、
3人の子供みたいに血を見ると、うん、イエーってなるんですよ。
そうそうそうそう、
嫌なやつって、
ね、正解ですって。俺はあそこがたまらん、ね、で その後もね、
うん、
結局俺もセリフで言ったけど、
うん、
どうしたよ揉め事か、あちょっとな、でも今終わったとこさみたいな、うん、でボスザル気取ってよって言った後の、うん、ね、金だそれをつけろデコスケやろって、うん、そこに繋がるわけですよ。
ちょいちょいセリフ違うのにイラッとすんだよ
な。あと2シーン言いましたからね、今飛んでますからね、そこ
あれセリフ間違えとった。
今ボスザルって言ったからね。
ボスを気取りやがって、ボスズラ、
ボスズラね、ボスザルって言ったからもうなんか話が違う。
そこがねたまらん、うん、
たまらんね、
たまらんってことを、
ね、
いや僕もそこを好きだから、
うん、
金田じゃなくて鉄夫が一番、
ね、
あやっぱ酸をつけろデコスケ野郎で金田がビームビューンって出すところ
もうそうですけど、
うん、
あそこです。やっぱり椅子に座って あの、うん、血管とかが伸びてく感じ。
なるほど、ね。あとじゃあ西見ちゃん、あの鉄夫が好きなら覚醒した、
はい、
鉄夫が体赤くフォーって光って、
そう
移動するとことか、
移動するプラス、
うん、
ソルを壊しに行く時の、
うん、
赤くなる海王拳2倍の時の、うん、あの感じすげ
え。警報ナインもだからうる、うん、必殺技、超必殺技、
うん、
赤くブワーって光っての技あるしね。で、
なるほどね、
そうあの瞬間移動する時、最初に初めて建物からどっかシュンって逃げてこの力すげえ、
うん、
ってなる時の、消える感じ、
うん、
瞬間移動するから、
うん、
ジョジョのザ・ハンドみたいにね、
うん、
なくなった空間はじゃあどこに行くのったら、ジョジョの場合はフンって移動するってなって
る、うんうんうん、
アキラもそうなっとったよね、
うん、
あの鉄夫の部分が移動したらそっちに中心に向かってガレキがグググってやっぱ空間が移動するって、
そういうことか、
うん、あれだからなんかブラックホール的な原理というか、
そう俺はだからザ・ハンドのイメージ、空間がなくなったらやっぱりそこは埋まろうとして物が逆に移動するんやなと思ったけど、うん、
なるほどね。
いやで、
うん、
僕はあの赤いのがすごい好きで、
なるほど、
海王拳2倍と違うのは
、
うん、あの赤の色が全然違う、うん、なんすか、なんすか、
全然違うから海王拳2倍とそもそも違うけど、まあまあイメージ、
いやなんていうんですか、本当に、
うんうん、
ベタ塗りで赤色って感じじゃなくて、
うんうん、
本当にテレビが光ってるような赤色を出すんですよね。ピカーッつって、
うん、神々しい、
そうそうそう、うわ眩しいって感じの、
うんうん、
あの色がすごい好きで、
うん、ああそういうこと、
そうですね。あとその自分の能力を使って、
うん、
その後は、
うん、
使いこなせずに、
うん、
瞬間移動だけして落ちちゃう感じ、
うんうん、そうやね、
なんか使い勝手ができない超能力って、
うん、
まさに僕のちっちゃい頃見た夢と同じなんですよ。
ちょっと待って、なんかぶっこんできたよ、
ね、
ちょっと急に俺マジでこれはお笑い的な振りとかじゃなくてマジで、どんな西見ちゃん何その夢の話
いやいやいや、うん、飛ぼうと思っても、
うん、
何かミスるじゃないですか、
うん、
上には行くけど、
うん、
下着地するときどうすんのっていう恐怖とか、
うん、あそれわかる、
わかる、
鉄夫がさ、
はい、
瞬テレポートみたいなするでしょ、
はい、
でこれも俺の力かみたいなさ、
そうそうそう、
空中で言ってる間、
うん、
いやいや普通の人間は、
うん、
着地どうするんだろうってビビるとこですからって、すごくそれはもう
、
ね、何楽しんでやってんのっていう、
そうそうそう
そうや、ちっちゃい頃俺もだから、その空を飛ぶというか、
ちょっと待ってごめんなさい、
うんうん、
俺本当にアキラの話したいんですよ
あじゃあそうですね、
ごめんね、二人の夢 もうクソどうでもいいわ。俺アキラの話したいんですよ今日。
にじみちゃんは夢やけど、俺は実際に練習しとった技の話をしようと思って。じゃあ石川先生どうぞ。
じゃあ石川さん、はい、今のタイミングちょうどよかった、
う
ん。
ちょうどよかったね。
ちょうどいいです。
もうちょっと。
今度
田辺さんの本当に練習した技はもう番外編で一人でやってください。もうもう本当もう、
そうですね、
ちょっと本当
あのなんか公開収録の時になんかオプションで皆さんになんかね、うん、別で聞いてもらうような
ちょっと待って、
はいはい、
本当にアキラの話させて、
わかりました、
はい、もう時間がもうそろそろなんですよ。
そうですね
俺全然話せない、すげえいっぱいあんのに。
じゃあ石川の好きやし言わないと。
もうマジか、ちょっと話させて、マジで。
あ、ちょっと今、金田っぽいっすよ。
あ、ほんと?3をつけろよ、デコスケ野郎。
いや、違う、拳で、素で勝負しろって言った時の金田っぽかった。
なるほど。あれね、はい、まあ、僕が一番好きなシーンは、うん、はい、まあ、あれなんですよ。うん、最初の暴走族のクラウン対、うん、はい、金田たちの暴走族が喧嘩する、あの一連のくだりがもう大好きなんですよ。うんうんうん、シーンは、好きなシーンはそこです。うん、
はい、
他に喋りたいことがいっぱいあるんですよ。
はい、なんですか、
あのね、作中に出てくる、うん、一番最初に出てくる、金田とか、
うん、
まあ、山形が入ってきて、
うん、
うち、マスターが、うちは待ち合わせじゃねえぞ、みたいので、はい、たまにはなんか飲んでけよつって、山形が、あの犬のしょんべんをっていう、最初の有名なシーン、はい、喧嘩行く前の。
ハルキアっていう居酒屋じゃなくて、バーで、
はい、ハルキア、
はい、
池袋にあるんですよ。
ええ
ー、あのハルキアをモチーフにした、うん、ハルキアという飲み屋さんが、池袋にあるんですよ。
地下 1階
確か、あ、地下降りてったかな。
で、ジュークボックスある、
あの、なんか CD の。
そうそう。
あのね、ちょっとごめん、俺一部分しか、俺も入って。
マスターは、ああいう髪型な
の？あ、全然違います。
タコ、オカリタコ。
違う。違います。ただ、本当にカプセルとか頼むとカプセルが出てきて。
はい、
で、そのカプセルをカリって噛むと、はい、中から結構アルコールの高い原液がその、
何それ
本当にアキラのお店をモチーフにしたハルキアっていうのに、行ったんですよ、僕。
すげえ
池袋にあります。
うわ、じゃあカプセル頼みました？
カプセル頼みましたよ。
ピーナッツも頼んだ？
ピーナッツ3つって言ったんだけど、普通にカプセルね、カプセルが置かれ
てる。うわ、かっこいい。
超かっこいい。おしゃれなところでね、バーみたいなところで
ね。まあまあ、バーやもんね、うん、
いいな、アルコールが入ってん
ね。上は卓球ウェアやった？
上は
その上はさっきビリヤード屋やった？
いやいや、ちょっとね、
う
ん、その。
もう壊されてました？
うん。
鉄音によって。
うん、壊されてた？
そこまで、
うん、
現実に。そこは現実に、はい、はい、そこは現実的に、営業されてます。
冷静に、冷静に否定された。
う
ん、
そう、というものがあるんですよ。
はい、で、他にアキラ情報は？
はい。
他にアキラ情報、うん、有名な、よくポスターとかになったりとか、うん、まあ、なんて言うんですか、ハガキみたいなやつ。
アキラって書いて。
そう。
はい。
アキラって書いて、うん、金田がバイクに向かって歩いてるシーンを上から描いてる。うん、上視点で、
うん。ありますね。そう。はいはいはいはい。
これ、
はい。
これとんでもない絵だと。この絵って。
ほう。
この角度から、
うん、
こんな描き方、
うん、
できないよっつって、その絵を見た瞬間、ずーっと何時間も見入っちゃった人がいるんですよ。
ほ
う。それ見入っちゃった人。
はい。
ナルトを描いてる岸本先生。
は
あ。僕はアキラのあのポスターを見たとき、
はい。
何をどうやったらこんな風に描けるんだっつって、何時間もずーっと見てしまったっていうのを、ナルトの何巻かの扉絵みたいなところに言ってるんですよ。
なるほど。
すごい。
は
あ。なんか僕さらっと見ちゃいましたけど、
うん。
そうなんですね。
あれね、絵を描く人からしてもやっぱとんでもない絵なんだって。
なるほど。
そう。
絵を描く人だからこそわかる。
そう。
はあ、はあははあ、
とんでもないんだって。
見てみよう。
絵描き方。
石川さん、その良さは？
その良さ、
はい、
いや、俺は普通にかっこいい絵だなと思ってたけど。
それは絵描きさんじゃない。絵描き
さん。何時間か止まらなかったですか？
僕はポスター買って家に貼って。家、僕、アキラのポスターだらけでしたからね。
なるほど。
そう。でも大好きで。
すごい。
T シャツ持ってましたから、その、金田の、 金田がく、あの、ジョーカーと、
すれ違って。
すれ違って。
ほんとそのシーン好きなんやな。
そう、そのシーン好きすぎて、その T シャツが、
はい、
あの、徐々にね、あの、なんていうの、一時停止してるような感じで、
うん、
あの、近、遠くなってくのが、こう、ボンボンボンボンって T シャツに描かれてる。
ああ、
なんかあの、パラパラ漫画
送り
みたいな。
そうそうそう、
みたいなね。
そう。ああいう感じで描かれてる T シャツを僕持ってましたし。
すごい。
はい。
どうしたの、それはもう。
それね、着すぎてね、うん、破れちゃったからね、着るなっていう思うでしょ、
うん、
でもそれ破れて、うん、新しい金田のバイクに乗ってるゴーグルしてる時の、
うん、
顔面のドアップの T シャツをまた新たに買って、うんね、その後に、これは漫画の話なんですけど、
うん、
俺たちは健康有料不良少年だっていう有名なセリフが漫画であるんですけど、その T シャツも買いました。
おー
T シャツの話。
じゃあ結局ながらの知っとらんね。
あとアニメまだあるんですけども、時間やばいですか。
いや大丈夫ですよ、大丈夫。
本当ですか。
これね、
アキラってどんな話か全然知っとらんけど。
してないしてない、
うん、
する、
うん、しましょうよ
一旦、
うん、
しましょうよ。
いいと思うよ。
一旦しますか。
はい、
アキラってどんな話にも通ずる、
はい、
お話なんですけど、
う
ん、
あ、じゃあまず一旦石川の話を
一旦お話も聞きますか、
うん、はい、
うん、
まあ都市伝説でよく言われてるんですけど、これ、
はい、
アキラという、
うん、
あのアニメは、
うん、
一般視聴者がもちろん、
うん、
すごい映像だとか食いついたのもあるんですけど、うんうんうん、一番食いついたのは、
うん、
科学者だって言われてますよね。
うわ、え、ちょっと僕好きな話かもしれない。
そう、
マジっすか。
そう、
はい、
当時、
うん、
なんて言うんですか、あの能力を発揮する、
はい、うん、うんうんうんうん、
きあの波動拳みたいな気を飛ばしたりとか、うん、そういう技とかあったけど、はい、ああいう球体に、
うん、
球体というか空間をえぐるような、
聞いたことある。
そう、
うん、あの描き方をしたのって、
うん、
あの大友さんが初めてなんや。
そう、
うんうんうんうん、
衝撃波とか
そう
バーンって出すのを、
うんうん、
普通はね、なんかボーンって壊れてボカーンってなるってい
う、そうそうそう、
まあ、せいぜい穴ビームで穴が開くってい
うん
だけど、その超能力を、
うん、
ベコンって円を描くように壁が例えば
そうそうそうそう、
あんな描き方したんだね。
そう、
うん、
これが、
はい、
宇宙に通ずるものがあるっていうことで、
ほう、
四次元などに通ずるものがあるっつって、一番最初科学者の人たちがものすごく、うん、なんだこの表現っていう食いつき方をしたっていうね、
うんうん、
ほう、
これ有名なお話なんですけど、
はい、
噂、
やっぱり、いや、それは結構、だから俺も知ってるぐらいやから、うん、聞いたことある、聞いたことある。う
ん、金田とケイが、
うん、
捕らえられた時に、
うん、
話す時に、
うん、
なんかアメーバの話するじゃないですか。
はいはいはい。
それにまつわる話です。
あのね、あれも要は、途中で、うん、まあ言うよね。例えば、はい、アメーバみたいな、うん、存在が、
はい、
人間のような力を作った、持ったとしたら、
うん、
その人たちは、橋などは、まあ、ちょっと、いろいろ編集して話しますけど、
ね、けど
まあ、持て余すってことやね。
そういうことです。
アメーバじゃ、は
い、うん、持て余してしまうから、
うん、
何をするかって言ったら、
うん、
周りにある餌を食い散らかすだけだわみたいなことを言うじゃん。
うんうんうんうん、
要はK っていう女の子がね。
うんうんうん、
それって要は、
うん、
アキラの世界で言うと人間が、
うん、
ものすごい能力を持ってしまったら、
うん、
それを持て余して、
うん、
本当に良くないことに使う、
うん、
これがまあ要は鉄夫のことじゃん、
うんうんうん、
そうそうそう、
そう、人を殺してしまったりとか、
うん、
街を破壊したりとかね、
うん、そうやね、
要は高次元の話だよね。アメーバからする人間の力って、要は、
うん、
アメーバからすれば高次元の話じゃん、
うん、
で我々からする高次元の話が、
うん、そ
う、そう、
そ
う、ね、その能力、
うん、だからアメーバには脳みそがないやんか、
うん、
でも人間はあるから、人間の能力は脳みそで制御ができると、アメーバができないと、
うんうんうん、
で人間を超える力を制御するときは人間が今思いもつかない何か別のものが必要なのね。それがないから持て余すよっていう、
うん、そういうことになってる。最後もようわからん感じで終わるんですけど、
うんうんうん、
またねビッグバンみたいのが起きて、
う
ん、
そうそうそう、アキラがね、
あれも球体で描いとったからね。
そう、
そう、だからあれ、あの西見ちゃんさっき言ったのは、
うん、
あの描き方の話、エネルギーっていうものを、目に見えないものを目に可視化した時の描き方が大友先生はすごいっていう話だけど、石川のは、
そう、
っていう話がね、
そう、
もう衝撃的すぎると、
うん
うん、
だから田辺さんが言った、なんか空間がなくなるとそこに物質がグーっていくっていう話したでしょ、
うんうん、
あれって俺重力で 重力の話かと思ったのね、一瞬。
ああ、なるほど、ね。
そこに、小さい、ものすごく小さい空間に、ものすごいエネルギーが集まって、うん、それが重力を生んで、うん、そこに、すごい重力があるから、
うん、
そう、物質がガガガガっていくっていう。
そうかもしれ
ない。だから俺は、あ、ブラックホールの話っていうふうな言い方をしたんだけど。
そうだね。そうかもしれんね、あれは確かに。
うん、ちょっと難しいね。
その辺は分からんからね。
うん
うん、え、分かんないんですか？
あれがどういう原理で瞬間移動してるのかわからないか、石川が言ったようにブラックホールみたいな重力を使った瞬間移動なのか、うん、俺が言ったように空間を移動、うん、単純に移動するっていう、うん、そういう話なのかわからんから、
う
ん、
もうね全然わからん。
普通にアキラが、うん、ちょっと出てきて、
うん、
哲夫くんを連れて、うん、ビッグバンを起こして、
うん、
またどっか行っちゃうじゃないですか、
うんうん、
で要するにあれは、うん、今あの力をこの人間が持ったら暴走するだけだから、
うんうん、
一旦ちょっとやめときましょうってことですよね。
あの鉄夫が暴走しちゃったじゃん、力の使いすぎで、
はいはい、
もう変な最後肉塊みたいになってくるんだよね、どんどん膨れ上がって、うん、香りが死んでくーっつって、
そうそうそう、あれ気持ち悪かった、
ね、気持ち悪いね、
圧迫死、
圧迫死ダメですよ、もう、ね、
カエルの痛みが伝わってくるっつって哲夫が言うじゃん、でもう肉塊になっちゃったから、
うん、
あのそのおじいちゃん子供が3人がアキラにお祈りみたいのをしてアキラが来てくれたわっつって、
うん、
またビッグバンみたいなの起こすでしょ、う
ん、あいつアキラ召喚する、
うん、
ナイツ・オブ・ラウンドみたいな、
そうそうそうナイツ・オ
ナイツ・オブ・ラウンド、ねうん、言ったよちゃんとナイツ・オブ・ラウンド、
本当にでその光の中に入ったら、うん、もう出れないわみたいなこと言うじゃん、だからあの光の中が、
うん
高次元の空間になっていくっていう、
そうだ
ね、その描き方が、
うん、
あの
そうだそうだ
哲夫の思い出が金田の中に入ってきたりとか、
あ
なんかもう あそこの空間だからもう縛りはないよね、
LCL や、
うんうんうんうん、
何が何だかよくわからん、
であのね膨張して光が破裂するのかと思ったら、
うん、
最後収縮していきますよね、 その光、
うんうん、
あの描き方半端ないですよね。
そう
周りのもの全部えぐって、
うん、
ギュッてちっちゃくなってくる。
だからものすごい塊じゃんあれ、
うん。
だからミニブラックホールみたいなことでしょ。
ですよね。
かそうやね、
うん、
ビッグバンか、
うん、
ミニビッグバン。
あのドクターが宇宙の誕生かみたいなことを計測して言いますよね。
あだからビッグバンみたいなことに近いのかなやっぱり。
そういうことそういうこと。うん、
だから。逆にですよ、
うん、
鉄夫じゃなくて、うん、もうちょっとちゃんとした人っていうか、うん、かなりちゃんとした人が、
うん
誕生して、
うん、
アキラのような力を手に入れたら、
うん、
どうなるのっていう話じゃないですか。
あのね、
それを目標にしてるとかそういう話なんですかね。
あのね、
うん、
すげえ科学者みたいにいたじゃん、うん、大佐につきっきりの、
はいはいはいはい、
神の力ですかみたいなことを言う、
はいはい、
あの人が作中で言ってるのが、
うん、
その能力を解明することができれば宇宙に人類が触れられるみたいなことも言ってたり、
うん、言ってますよね、
うん、言ってたり、
うん、
金田じゃないごめんなさい哲夫が変そのわけのわからん能力
を
バーって使って調べた結果、
うん、
全く未知数な物質が出てきたとかも言ってるのね、だからあれはもう宇宙のちょっと宇宙原理について研究してる感じがあるよね。宇宙原理に触れようとしているお話。
うん
う
ん
ね、
結局そうなんやと思う。エネルギーの話やからね。
うん
うん、多分そうやと思うよ。
でもその最終的には何をどうなったらいいんですか。
何をどうなったらいい、ね、
それが俺もわからんから冒頭のあらすじを放棄したの俺は。着地がわからんからっていうお話ですって俺言えないから、う
ん、何が成功になるんですか、うん、今回は失敗みたいなことだったじゃないですか、
うんうん、
無理だわっつって、
うん、
一旦鉄を回収したじゃないですか、
うん、
何が成功なんですかね、
何が成功か、
うん、
だからあそういうことかカイ君が思ったのは、
うん、
鉄をみたいな、
うん、
思春期が能力を持っちゃったから失敗したけど、
う
ん、ものすごいいいやつで
そ
いつが能力をちゃんと使えたら、
うんうんうん、
みんなはどうしたかったのかってこと。
でもアキラでさえ使いこなせなかったって言ってましたから、
うん、
あんな冷静ちっちゃくな、
うんうん、
だから多分ダメなんや、
思春期とかもそういうレベルじゃなくて、
うん、
めちゃめちゃ高次元な人間になっ って使えっていう話だと思ったんですよ、うん、僕は、
うんうん、でも人それぞれ違うんじゃない、その大佐はなんか東京を守ろうとするというか、それが軍人だみたいなこと言ったでしょ、うんうんうんうん、で科学者は宇宙に触れたいからとか、
うん、
おのおの目的があったんじゃないかな、
うんうんうんうん、ジミちゃんそれはね、うん、違うんですよ、
え
誰がとかいうレベルじゃないんですよ、大佐が最初の方に言ってるんですよ、
うん、
これは触れてはならん力なのかもしれん、だ人ごときがそういうどうこうしようっていうエネルギーじゃないと、
うん、
あのアキラの力は、
うんうんうん、
っていうことですよ、これは言いたいのは多分
なので高次元の人間ってことですね、
うん、あのね、うん、俺もさっきからそうなんだけど、
うん、
全員が全員、
うん、
質疑応答むちゃくちゃじゃねって思って
そうそう、
全員めちゃくちゃじゃねって今思ってる、
高次元の人間っていう単位言葉が初めて出てきたので、うん、ってことはですねって言われても分からん、
その能力で何がしたいのかが、うん、人みんな目的が結構多分バラバラなのね、
そうやね、
うん、
あのそう今あの何をしていいのかこのエネルギーでっていうのは分かってないくせにエネルギーを使おうとしてるから、
うんうん、
だからお前らごときが何を言っとるんやと、
うん、
猫にパソコンを与えても何もならんでしょってこと、すごい能力も秘めとるけど、パソコンはお前らは別にいらんでしょってのに、猫はなんかいや人が楽しそうにカタカタするから私もやるみたいな感じでやるけど結局何もできんっていう、それに近いかなと思うけどね、
うん、結局は最後宇宙が誕生しとるから、
うん、
それでいいんじゃないですかってなっちゃいますけどね。
でも宇宙の原理は分かんないじゃん。
あ
だからその
ど
あの兵、あの大佐と一緒にいた、
うん、
あの博士みたいなやつは、
うん、
その宇宙の原理を調べたかったんじゃない？
し、そう、宇宙ができたから何がいいのかも分からんしね。
分からんし。
今いいんじゃないですかねって言ったけど、うん、もうそれは本当にいいことなの悪いことなのでしょ
う。うん、
そう。
で最後にケイがちょっとその能力に目覚め始めてて、
うん、ね。その能力は人間みんなには絶対あるわみたいなこと、
だから与えられる付与されるもんじゃなくて、もともとあるのが目覚めるって感じだよね。だからあの書き方すごかったよね、
うん、
もともとケイはケイってヒロインみたいなね女の子、
うんうん、
そのさっき言った京子ちゃんっていうね能力持った、
あのごめんなさい田辺さん、
うん、
京子ちゃんって聞こえちゃうんで、
うんうん、
ちゃんとキヨコ
ちゃん、あ、キヨコちゃん、ごめんなさい、キヨコちゃんね、能力を与えるというか乗り移っとる、操っとる時に、
うんうん、
なんかねメイクされとるような感じ、
ね、アイシャドウがね、
そうそうそう、それで描き分けとったやんか、
うん、
だから後半乗り移られて操られてないのに、うん、もうアイシャドウなっとったもんね、
うん、
あれは目覚めとるってことやね、
ってことが言いたいのかもしれないね、
うんうん、
そう、
うん、もしくは時間があったからメイクしたか
そうだね、
どっちかですよね、
あの大惨劇の間に、
うん、そう
そうそう、ちょっと可愛く見られたいわ、
あの大惨劇の間に、うん、おトイレに行ってビルや建物が壊されて金田くんって言いながら一旦ちょっとトイレ行ってくるわ
あポーチポーチ
そう夢を見たの
いやいや普通の女子やんけはい、
そうですね、マジっすか、もう終わりっすか、
はい、ということでね、お時間ということで、
はい、
エンディング、
いや全然話足りなかった
ですね、本当にね話したいこともっといっぱいあったりもね、する人もいれば
いれば
もう満足してる人も
じゃあ、もういいね、
じゃあもういいですかね、
いろんな意見が今交錯する中エンディングになったわけですけれどもね、
次回何ですか、
次回のトークテーマですが、
はい、
その前にお お、ちょっと告知させてもらっていいですか、
あ久しぶりですね、
はい、
はい、
私の告知、石川からの告知で、
はい、
私に、東京国際アニメフェア、
はい、
2013というものですね、
ありますね、
はい、あれの、24日、
うん、
はい、中ステージというんですかね、
はい、
はい、の13時から13時45分の間のですね、
はい、
イベントにですね私がちょっと
スタッフとして雑用として
MC として
うわ
出演させていただくことになりまして、
なんというイベントでしょうか、
こちらがですね、
はい、
あのアニメスタッフさんたちと一緒にトークをしていこうというですね、
うん、
ものでございまして、
はい、あアニメスタッフさんの入りたての人たちの前で、
あ俺が MC
とかね、
若手とか、
うん、まあね、若手というかですね、
はい、
あのまあ出る人じゃあちょっとちょろっと言わせてもらえますか、
はい
はいはい、まずですね、
はい、
あの今度やる、はい、今度から始まるアニメ
名前載っとる人でね、はい、お願いしてね、うん、スタッフロール、
あの進撃の巨人の制作プロデューサーの方、
えー
ハンターハンターの監督さん、新世紀エヴァンゲリオンの演出さん、エヴァンゲリオン新劇場版Q の映像ディレクターさん、マクロスフロンティアの美術さん、戦国バサラの作画監督さん、戦場のバルキリアの、キャラクターデザインをされている方、
プロデューサーや監督レベルの人ばっかり
の方たちとトークする MC を僕が、
なんで石川さんなん、なんで石川さんや
ねえ、
どこかのお殿様なんですか。
いやいや、そのやっぱりね、あのすごく大事なのがね、好きなものを好きと言い続けることとね。
いや、それだけで叶わん
で、ね、もう嬉しいですね、やっぱりね、
こうなってくると石川さん何なんですか
っていうのがあるということで、24日に、
はい、24日にありますのでね、はい、よかったら見に来てください、はい、東京のビッグサイトというですね、はい、もうね、何イベントやるって言ったらそこビッグサイトっていうぐらいね、
変形しそうな建物ね、
そう、
そうそうそうそう、
そう、かっこいい、はい、かっこいいロボットになりそうな、
トランスフォーマーしそうな、
そうそうそうそうところでやりますので、はい、ぜひお時間のある方は見に来てください。
はい、
はい、
次回は、
次回ですが、
うん、
次回は、うん、赤
城、
おお、闇に追い舞い降りた
闇に追い、
追い、
確かに赤城最初初登場は追いとるけど
天でね、
天で、
ね、次回のトークテーマ赤城になっておりますので、
アキラの後に赤城ということ
ですね、うん、そういうことになっております。
天の方の赤城ですか。
いや、赤城の方の
赤城、あー、赤城の方の赤城、
ややこしいもん、
はい、スラムダンクの方でもいいけど、うん、
おお、
足が折れてもいい、
ハエ叩き、
エビからテーピングどう、エヴァンゲリオンの赤城の方でもいいけど、
そんなことすると怖いお姉さんがこっちを見て、
わーすごいりっちゃん、りっちゃん、
ということで皆さんぜひ聞いてください、
はい、
また来週、
はい、さよなら
さよなら今のでどの赤城が混乱した人いるんじゃないですか、
ね、あのね、闇に舞い降りた天才赤城、
あーそっちそっち、
いやいや、あのスラムダンクで赤城だけの話
何が面白い、
こんだけ盛り上がる